魂の使命。今まではこういうことは言ってはいけないと自分自身をずっと抑制し続けてきましたが、そうすると大体喉を病みます。喉は想像のエネルギーを通すところですから、抑制されたままだといつも喉の調子が悪いということになります。自分の思いを声に出すというのはとても重要で、宇宙の創生時のように物事を実際に現場へ出現させる現実化するために必要な波動なのです。宇宙創生の時も根本創造主はまず音を出し、その音から光を創造しました。三次元では、雷のように光があって、次に音のような感覚ですが物質次元ではない音、つまり私たちの意識の内側で出来上がった最初の声、音は創造された瞬間、どちらの方向へと進むのかという幾何学文様 DNA を持った光となり、それで自分たちの現実が生み出されているというわけです。ですから本当に自分が望む現実を作るには、思っているだけじゃダメだということです。観音用の観音とは、自分の内側の音を見るという意味で、音は創造の源ですと伝えてくれているのです。神様や仏様にお願いばかりしていても前へは進めません。自分の内側にある音をしっかり聞いて、それに従って行動に移すことです。自分の外側に意識を向けて望みを達成しようとしている限りは、その望みは達成されることはありません。そして自分の内側の状態が今どうなのかということで人とも出会っているわけです。ですから音波動というのが、最初の原理なのです。今性で想像すること、例えば音楽などの芸術分野等に携わっている人たちは、今まで自分を想像できなかったので、今性こそは表現していこうとまさに想像を始める、本当の自分に戻ると魂が約束をしてきているのです。そしてほとんどの子供たちが物を作るという行為が大好きです。というのもこうやって肉体を持って生まれてくるということは、前世でやり残したことがあるからで、この地上に生を受けて間もない子供たちというのは、すぐにやりたいことを無心でやり始めます。音楽が得意、絵が上手という技術の問題ではないのにもかかわらず、大人たちはそのことに優劣をつけ、差別化という二面的な思考を与えて自分自身を想像することを狂わせてきました。大人たちが悪いというわけではなく、その大人も子供の自分にはそのように育ってきているだけなのです。私たちが本当に感動し、生きててよかったと思えるのは自分が自分らしく誰の邪魔もなく、自分の世界を表現できた時です。その表現の第一歩が自分の思いを言葉にするということで、次にこの言葉を行為で示すということになります。言葉にして行動するということで、私たちは初めて体験というのができます。魂にとってこの体験こそが必要だということは、地球と人類の誕生の秘密でもお話ししました。しかし、人々はこの体験するということをいろんな都合の良い理由をつけては体験しないことの方を選択することが多いのです。それは体験するにあたっての状況や結果を恐れて恐怖心いるからです。自分が実際に体験してみることで私たちは深い英知を得ることができるのです。ですから成功、失敗を繰り返しながらも、とにかくたくさんの状況を体験するということが今回の私たちの魂の使命だったのです。私たちはたくさんの体験をするために、この地球へとやってきました。そしてその体験から得た英知は、これから後に続く人類の DNA の中に組み込まれていく仕組みとなっています。ですから体験がなければ宇宙の情報を得ることができませんし、その体験が成功しようが失敗しようが全く関係なく、ただただそれを体験するということだけが必要なのです。ところが私たちは今までしてはいけない、いなければならないと自分自身に枠をかけて生きてきました。そしてその枠の中にいるときは安心し、何か新しい体験をすることを怖がってきました。このためにどんどんと重い地球となっていったのです。ですから体験を積むということがなければ次なるドアは開かないということです。しかもその体験は人に聞いて開いたものだと結果的には落ち込むことになります。大事なのは自分の直感を声に出し、行動に移すでしたが直感を声に出した時点で私たちの想像は半分完成したのと同じなのです。今まで私たちはこの直感を声に出すということを大変恐れてきました。これを言うとあの人に恨まれるかも、こうすると憎まれるかもと人の反応ばかりを気にして、そういう恐怖心を抱きながら我慢して生きてきました。このように私たちは人の反応に合わせて生きていこうとしますが、人の反応というのは相手の意識考え方のようにしか物事を受け取れないのです。ですから意識の波動が低いと人を悪いようにしか受け止められないのです。悪く取られたからといって誤解を一つ一つ取り除くような責任は持てるでしょうか？放っておけば良いのです。相手が良い悪いではなく、その人がどのように受け止めるかとその人自身もステップを踏んでいるのですから、その人はその人の体験であり学びなのです。肝心なのは、私たちが自分自身をどのように思って行動しているかだけが自分の魂にとってとても大切なことです。自分がどのような思いでそれをはっきり口にすることができたかどうか、例えば会社側の意向と自分の考え方が違っていても問題はありません。自分とは考え方が違うと自覚できていれば大丈夫で、それでも嫌なら離職するもしくは状況を見て次のステップを探せば良いのです。ですから何もこのことで落ち込んだり、悩んだりする必要はありません。人は仕事を一番エネルギーの出しやすい通路として選んでいるだけで、仕事の内容は何でも良いのです。それが自分の意思で決めたことなら、仕事を転々としていても決して恥ずかしいことではありません。自分で決意したのなら物事がそのように進むだけのことです。これができるときに私たちはものすごく生き生きと創造性に満ち、やることなすことに本当に不思議なくらい人の協力が得られ、しかも健康で生活には困らないという風になっていくということです。魂の約束。そして私たちの魂は、ある約束をしてこの地上へと生まれてきたのです。私たちは今までにたくさんの前世を体験してきましたが、今また肉体を持って生きているということは、まだやり残したことがあるからです。 いつの前世においても私たちは自分の内側を見ることなく、方向違いに一生懸命生きてきました。ですから前世での死に際のパターンはいろいろでも、ほとんどが残念無念の思いを持ったまま死を迎えてきたのです。死を迎えると肉体を離れるわけですが、その後意識だけの存在になった時に、初めて自分は今までこうしてきた、ああしてきたと気づくのです。そして自分の本質はそうではなかったと理解し、意識がクリアになるのです。私たちは地球にやってくる前にいろんな星から別件番号をつけてきたわけですが、その時にそれぞれがある約束をして地上に降り立ちました。それは人間としてこの三次元ではっきりと悟るということを、つまり自分が神であること、私が自己の本質でその私に従うということなのだと目覚めるという約束です。ですから、もう一度肉体を持ったレベルで覚醒するということがなければ、今回の仕事は果たしたことにはなりません。従ってこの時に、私は本当の自分に関ることが使命だった、それが大事だった、しまったと思い、今度こそ同じ失敗や役割を忘れないために、いくつかの予防と対策を練ってきました。その中の一つに名前があります。よく名前が悪いと言って解明される方もありますが、本当の意味がわからないまま解明しても人生が変わることはありません。名前は自分が生まれてくる前に、両親や祖父母など名前をつけてくれる人にテレパシーで私はこんな名前にしてください。今度生まれてきた本当の意味を忘れないために、この名前にします。と自分で名前をつけてきたわけです。ですから一番最初についた名前というのは偶然ではありません。自分の名前をよく考えてみてください。それともう一つ今世で絶対に忘れないと練ってきた対策があります。自分の周りにワヒリワヒリを養成しているのです。ワヒリというのは、仏教用語で薬師如来の脇に日光菩薩、月光菩薩が控えているのと同じように、自分の周りにその役目を果たしてくれる人を依頼しているのです。月は光を反射しますということは外側に向いている状態、つまり自分の内側にかんってこないで外側にいる誰かに期待と依存の人生を送り、自らが光とならない状態です。逆に火は内なる宇宙ですから、自分を信頼し自分の感じたままに思い行動する、そうするとマイペースになり、淡々と我が道を行く、で我がままの本当の意味は、我のままに生きるということです。このようにこのワヒリを必ず一体ずつ協力者として養成していますが、自分にとっての月光菩薩に当たる人は誰かということです。もう私たちは過去世での過ちを繰り返したくはないのですが、それを思い出さなければ今世は何をしに来たのかわかりません。人生の生まれてから前半、自分が前半だと思う時期は、過去世で感じた同じ気持ちを再び思い出すという作業が必要なのです。そのためにワヒリという協力者を養成し、その環境に身を置いて私は自分のために生きると思い出すまで、その作業は続きます。例えば A さんは自分の過去性を演じてくれる人、B さんはマイペースで淡々と我が道を行く人と最低二人は自分の側に置きます。しかし、過去性であまりにも期待と依存の生活を送ってきた人は、自分に自信がないので A の過去性タイプの人を2、3人用意します。このように絶対忘れないように肉親や身近な人あたりにお願いしておきました。この人たちは本当に真面目に自分の過去性を演じてくれています。ところが私たちはこの自分の過去性を演じてくれている人に、まるでエネルギーを取られるかのように一生懸命この人を何とかしなければと思うわけです。自分はやなのですが、その状況を放っておけずに期待と依存に応えようとします。しかし、状況に変化はなく自分も疲れるしやるだけのことはやったから、自分は自分に戻ろうと思ったとします。するとどうでしょう、こう思い始めると、この過去性を演じていた人も同時に立ち上がるシステムになっていて、相手を何とかしようと手を入れている間は同時に倒れています。A タイプの人は、あなたに何とかしてもらいたくて登場したわけではなく、あなたの過去性を見せるというだけの役割ですから、ここであなたが自立するのを待っているわけです。そしてこの人が本当に自立、自分の感覚を信じて歩くできた時に、過去性を演じてくれた人はやっと気づいてくれたということで、あなたが直接その人に関わらなくても良いような状態になります。ですからこのことに目覚めない間は、それがずっと続いて思うように手が切れないという風になります。もう一方の B さんは、マイペースで自分のことしか考えていないようですが、これこそがまさに自分が向かおうとする方向を示す人だったのです。自分の身の回りを観察すると必ず A タイプ、B タイプがいますが、このことが今までわからなかったのです。自分がこの人で一番苦労させられると思っていた人こそが、自分の過去性をそのまま演じて見せてくれている人なのです。今の自分は自分の意思で動けているかもしれませんが、困ったと思っている人がまだいるということは自分の方向性を見出せてはいません。そして困った人に対して怒りという感情を持ちますが、それは今まで自分を我慢させてきたのと同じ分だけを怒りという感情で味わっているだけのことです。ですから困った人というのは、過去性の自分と同じような人で、前世から今までの自分に我慢をさせた分量を教えてくれている人なのです。前世のあなたを思い出させるためにあなたを触発しているだけです。とすると困った人は悪い人ではなく、内なる自分がそのことに気づきたくて自分が引き寄せた人ということです。そしてその人と接することによって、あなたは自分の中にどのような感情が湧いてくるかをただ見るだけなのです。ところが私たちは自分の中の怒りや嫉妬、劣等感を人のせいにしますが、いかに自分が自分を振り返らなかったかということです。こういうことが私たちの人間関係の中に組み込まれています。この怒りを手放すには、今まで自分を自由にしなかったことを嘆くのではなく、自分の中にこういう怒りがあるということを知るだけでいいのです。知ってしまえばとても自分自身が軽くなり、誰を責める必要もありません。そうか、私は私でよかったんだと思えた時に、内なる自分と一つになり、思ったことをはっきりと口にすることができます。こういうふうに私たちは必ず、なぜ今度生まれてくるのかということをちゃんとプログラムして誕生しています。 ですから今までの自分の環境をじっくり見つめ直してみてください。そして良い人悪い人と決めるのではなく、その人たちとの関係を通して自分が自分をどのように扱ってきたかということを知ることが大事だったのです。私たち一人一人は全部自分の過去性を思い出す作業で前半を暮らしてきました。そして今度は自分がどのような人生を想像するか、必ず自分の内側から湧き出た直感を信じて自分と繋がってください。この繋がりを愛と言いますが、この自分の直感を無視し始めると危険が迫ります。自分の直感を信じるには本当の勇気がいりますが、その勇気を持って自分と繋がることができた時に、すべての人とも繋がっていることを感じることができます。自分の内側を見て、それに従うということは自己中心的のようですが、そうではありません。周りの人には自分の内側を投影しているわけですが、自分の内側が満たされて外側の自分との差を感じることなく一つに思えた時に、これを愛と呼びます。愛するということは繋がるということで、I love you は私はあなたと繋がっていますということです。この言葉は恋人同士の特権のようですが、本当は今の自分が内側の自分と繋がるという意味です。私がこれだけ愛しているから、あなたも愛してというのは愛情で、情のやりとりが悪いわけではなく、この感情によって自分がどんな人生を送ってきたかを知るわけですから、この感情もとても大切なものです。こうやってネームマスターたちは全部必要なものを私たちの中に埋め込んでいます。自分の内側と外側の一体感を感じ始めると、体の中の遺伝子レベルが上がりますから細胞が異変を起こし始めます。めまい、下痢、吐き気、熱などの症状が現れますが、これこそが 1,3 番目の時間軸の方向へ行くための光体化で、自分の中の細胞を変化させるために一旦解毒し始めます。ですからちょっと体調不良のような感じがしても全く心配入りません。病気に対しては、自分の過去の生産をしていると思えるようになった時、薬は全く必要がなくなります。これから1年の間にこういうことに興味のある人ない人に関わらず、ほとんどの人がものすごいスピードで変化していきます。体の中で大きな揺れや振動などの違和感があるかもしれませんが、病気ではありません。自分の意識に何か本当の自分を思い出させるような体験をすると突然加速されます。体が追いつくために反応しているだけで、病院に行っても原因がわからない時は自分が変化している証拠ですから喜んでください。こういう時は体を休め、高分子の良い天然水をために摂ってください。そして自分が本当の自分に戻って自分の中心にいる限り、目の前でどんな状況が起きてもびくともしません。それは必要上起こることなのです。99年の後半はフォトンの影響でいろんなことが起こってきます。それは経済や社会情勢の崩壊に見えますが、私たちが自分を見失わない限り新しい道が開け、新しい仕事出会い場所へと移行していきます。それから先はもう自分とは合わないという人とは合わなくなりますし、あの人はどこへ行ってしまったのだろうとさえ思わなくなります。つまり自分の周波数に合った人同士が近くにいるという感じです。これから新しい地球へと移行していきますから、私たちが自分の意識をどのように持つかということが、今の段階で加速度的に行われるということです。この地球上で核戦争などの大変なことが起こるのではというような恐怖を持っている人がいますが、自分の内側に恐怖の塊を持った人には、多少の影響があるかもしれません。しかし自分の内側にないものは絶対に体験しませんし、触れがなければ触れを体験することはありません。自分とのつながり愛があれば、どんな状況の中にも必ず全てのものとつながることができ、とても幸せな生活を送ることになります。どうか何も心配しないでください。そして自分自身がそのようになってきたら、本当に自然なものしか口にしないようになります。体が光体化すると様々な抗生物質入りの飼料を食べさせられた肉などを食べられなくなります。肉が悪いわけではなく、そうやって人々が飼育し愛情のかけらもなく育てられた牛や豚の断片には、その動物のストレスの波動エネルギーが含まれ汚れています。そしてそれを口にして自分自身をもまた汚すのです。ですから極力大地の恵みを受けて、光と水、人の喜びで育てた食物を体が欲しがるようになり、放っておいてもどんどんと食物の思考が変わってきます。すべては自分の意識に従って食すること、絶対に体が欲しがらないものは食べる必要はありません。そして、こういう大地の恵みに感謝しながらの食生活は自分自身を急速に若返らせていくことでしょう。今回の話はこれで終わりですが、私はどの人とも皆さんとしっかり繋がっています。そして思い出してください。私たちはバラバラではなく、この地球に自分というものを体験するためにやってきました。自分自身が創造主であったことを思い出してください。それが目的だったのです。私のことを思い出してくださるときは、いつでも私のエネルギーは皆さんと繋がっています。どうぞ、あなたの人生を思いのままに楽しんでください。無限大、マスオ緑無限大。